父と子と聖霊の御名によってアーメン。私たちの作り主である父なる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの助け主である聖霊なる神、この父子聖霊なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられますように。今日は礼拝の後で年会を行います。それに伴い、本日の説教は2022年度の年間聖句に選ばせていただいたローマ書14章1節、信仰の弱い人を受け入れなさい、その考えを批判してはなりませんの御言葉を中心に、救い主イエスについての神の生ける御言葉を取り継いでまいります。今から語られます、キリストについての御言葉を通して、生ける神の子イエスがあなたの心の内にも現れてくださり、キリストがあなたの救いとあなたの信仰を支えられていきますように。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。はじめに二重丸、聖書朗読。ローマ14章。一節から三節までをお読みしてまいります。新共同訳聖書でお読みしてまいります。信仰の弱い人を受け入れなさい、その考えを批判してはなりません。何を食べてもよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また、食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。続いて丸印。ローマ14章1節から12節について。ここで使徒パウロは、教会に集められている信仰の弱い人、いろいろな考えを持つ人について取り上げ、ローマの信徒たちに、たとえ考え方や立場が違っても、お互いに裁き合わず、キリストにあって受け入れ合いなさいと語っている。今日の御言葉、ローマ14章1節、信仰の弱い人を受け入れなさい、その考えを批判してはなりません。信仰の弱い人、ここでは2節にある野菜だけを食べている人、少し広げますと矢印のところ、昔のしきたりや救われる前の考え方を大切にしている人と言えるでしょう。問い、私たちの教会に導かれる信仰の弱い人とはどういった人でしょうか。ここまでお読みしたところから、皆さんにお話ししたい一つのこと、それは先ほどの問いにもありましたが、私たちの教会に導かれる信仰の弱い人について。信仰の弱い人、それは初めて礼拝に来られる人や、まだ信仰に入って間もない人などを指すでしょう。これら信仰の弱い人たちにとっては、私たちが教会で当たり前のようにしていること、例えば献金とか聖餐式などについて驚かれるかもしれないし、特に献金はできたらしたくないと思っている人もいるでしょう。また、初めて礼拝に来られた方、信仰に入って間もない人たちというのは、思わぬところでつまずいてしまって、ちょっとしたことで教会に来なくなってしまうということもあります。ですから、私たちの教会では、いつも信仰の弱い人を受け入れる、その人たちのために祈っていくという心構えを持っていきたいのです。さらに、その人たちが教会の中で何を気にしてしまうのか、そういったこともですね、考えながら、なるべく彼らを つまずかせないように、私たちは先に救われた者として、温かい目で見守っていきたいわけであります。礼拝に新しい人が来られたとき、私たちは皆その人に目を向けると思いますが、新しく来た人もですね、逆に私たち一人一人のことを見ておられるのです。従いまして、特に信仰の弱い人たちが礼拝にいるときは、私も見られている。あの人をつまずかせてはならないとの思いを持って、軽い挨拶だけでもいいですし、少しの笑顔を見せるだけでもいいので、その人に、あなたもイエス様に愛されていますよとの思いを心から伝え続けていきましょう。それではもう一度、御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに戻ってまいりましょう。続いて丸印、キリストにあって受け入れ合う教会を目指してというところをお読みしてまいります。13節に次のような御言葉がありました。もう互いに裁き合わないように、つまずきとなるものや妨げとなるものを兄弟の前に置かないように。教会の頭なる救い主イエスは、使徒パウロの言葉を通して、私たちにも、裁くな、つまずかせるな、信仰を妨げるな、と告げ知らせてくださる。なぜなら神の子イエスが、教会に招かれる、お一人お一人をそれぞれ招き、救い、許し、受け入れようとされているからです。ローマ書15章の7節の御言葉。キリストがあなた方を受け入れてくださったより、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。次の3つのことを心に留めてまいりましょう。1の丸、キリストはあなただけでなく他の人のためにも十字架につけられた。5章8節の御言葉。私たちがまだ罪人だったとき、キリストが私たちのために死んでくださった。二の丸、キリストはどのような人でも役に立つものとされる。主はその人を立たせることがおできになる。4節の御言葉。三の丸、キリストから受けたものをキリストのために用いていく。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく。終わりに、本日の説教のまとめとして、皆さんにお伝えしたい大切な一つのこと。それは、教会について。私たちは何のためにここに集められ、礼拝の恵みに扱っているのでしょうか、ということです。教会とは、救い主イエスの御言葉を聞き、イエス・キリストが、私たちのために何をしてくださったかをまず思い起こすところであります。イエス様が罪人である私たちのため苦しんでくださり、十字架についてくださり、あなたの身代わりとして神の怒りと神の裁きを受けてくださった。そしてキリストは十字架の上で捧げられた尊き清き命を通して私たちの救いを成し遂げられ、十字架を通してすべての人にご自身の愛とご自身の憐れみを今日もまたこれからもお伝えしようとされているのです。私たちもただ十字架によって、この十字架を通して表された神の深き恵みによって救われているだけなのです。その誰もが神の御前においては許された罪人に過ぎません。何の誇るものもなく、何の素晴らしいものもありません。 ただ、誇るべきものは、十字架につけられたイエス・キリスト。正しく、清い、良いお方も、キリストの他は誰もいないのです。それでも私たちは、教会に来ても、ついつい心の中で他の人を裁いてしまうということはないでしょうか。それはまだ私たちの心に私は正しいとの思いが強く残っている一つの印ではないでしょうか。もう一度言いますが、この教会でいつも正しいのはイエス様だけであります。また初めにお話しした信仰の弱い人のことですが、まだその人たちは教会のいろはもわからないし、救い主イエス様の愛と憐れみを知っているわけではありません。だからこそ私たち繰り返し、十字架の御言葉を聞いている私あなたが受けた救いと愛の恵みを、あなたのできる小さなことから信仰の弱い人たちに、あなたもイエス様に愛されてますよ、イエス様は素晴らしいお方ですよとの思いを、祈りと喜びを持ってお届けしていきましょう。